丸1、意見提出手続き制度の実績は？丸2、特養の看取り介護について。質問者は藤本直也、事務。区は平成15年に意見提出手続き制度を導入しましたが、実績は？
過去、142件実施。提出意見総数は4251件でした。
意見がゼロだった案件は何件でしたか？また、提出意見があっても一つも採用しなかった件数は？
意見のない案件は4件。修正を行わなかった案件は56件でした。
提出意見による修正は？
軸修正118件。修正率 1.3% でした。表現修正309件。修正率3.5% でした。考え方修正29件、修正率 0.3% でした。
不採用意見が多く、制度の形骸化が心配です。意見提出の運用を検証する外部組織を設置してください。
制度の透明性を高めることは大切です。他自治体の取り組みを参考に研究します。
介護施設での看取りが今後重要になってきます。対応可能な特養は何箇所ですか？また、施設ごとの看取り対応の情報がありません。改善を。
区内特養16箇所。区外協力特養8箇所で看取り介護を実施しています。看取り介護の情報提供は今後、事業者と協議し検討します。
今後の特養整備では、看取り対応可能な事業者を選定してください。
事業者公募の要件とします。
区が言う継承発展は嘘。児童館の全館廃止は撤回を。質問者は富田拓、共産。児童館は子育て支援の重要な拠点です。すでに3館が廃止され、今後3年間で9館廃止の方針が出されており、区民から不安の声が噴出しています。41館の児童館が14館の子ども子育てプラザとなれば、子育てネットワークの拠点が減少してしまいます。
拠点機能は拠点の数に関わらず、子ども子育てプラザ中心に継承発展することとしています。
区は放課後等居場所事業で、小学生の居場所機能は継承発展できるとしています。しかし、法律、条例の面から見て、児童館機能の継承発展にはつながりません。
言葉の表現はともかく、精神的なもの、事業内容はピシッと継承していると考えています。
児童館の図書室は、図書がおよそ2000冊ありましたが、泉学園の居場所事業では100冊のみです。児童館の機能継承とは言い難いと思います。
同学園内図書室からの貸し出しにより、図書を入れ替えて児童の閲覧ニーズに対応しています。
全館廃止方針を撤回し、児童館を存続させることを求めます。
児童館という限られた施設、スペースで全てのニーズを受け止めるのは困難です。
虐待防止。子供の権利条約を母子手帳へ。学校で教育を。質問者は河野隆明、立民。杉並区でも母子手帳に子供の権利条約の掲載を。
都の子供手帳モデルを踏まえ、母子健康手帳の充実を図っていく考えであり、ご意見はその際の参考にさせていただきます。
区で独自に子供の権利条約や権利そのものについて教える、共に考えるという時間を設ける必要があると考えますが、
区立学校においては、学習指導要領に基づき、すべての教育活動を通して子供の人権をはじめ、様々な人権課題の意義、内容や重要性について指導しており、今後とも人権尊重の精神を育む取り組みを支援していきます。
豊島区のように杉並区も子供の権利などを条例で定めることを検討していただきたいと思います。
現在、そのような考えはありません。
子どもの権利侵害は学校の内外や家庭内の虐待など多岐にわたります。区全体で子どもとその権利を守っていくため、世田谷区のように独自の専門機関設置を。
子ども家庭支援センターの U ラインによる電話等での相談など独自の仕組みを構築しており、引き続き関係機関と連携し適切な対応を図っていきます。
公文書管理を徹底し、公文書管理条例の制定を。質問者は関口健太郎、立民。公文書は知恵の宝庫であり、区民の知的財産です。破棄に関して慎重な対応が必要です。第三者機関に基づく評価や選別が求められると考えますが、区の見解は？
文書等管理規定に基づき、各課で廃棄文書目録を作成の上、チェックを行い、廃棄時も保存年限の確認、点検を行っています。
公文書を次世代に残していくためにも、公文書館の設置をし、公文書の保存環境を整える必要があると考えますが、区の見解は？
施設整備にとどまらず、専門知識を有する人材の確保、公文書管理法の趣旨に即した文書管理システム改修など、様々な課題があり、現在、他自治体の状況について調査研究をしています。
杉並区文書等管理規定は、組織の内部管理のための規定であり、自由に変更が可能です。文書管理に関する法的義務を明確化し、議会でチェックを受け、公文書管理条例を制定するべきと考えます。
条例は、公文書管理法の趣旨を反映した内容とする必要があり、文書管理システムの改修が不可欠となるため、文書管理システムを包含する内部情報システムの改修に合わせて考えていきます。
人事委員会の勧告通りに減額されなかった給与報酬の今後は？質問者は堀部康氏、無。区立児童相談所の設置を見据えた職員採用の増、オリンピック関係先に派遣する職員の増など、職員人件費の増加要因は目白押しとなっています。現状のままであれば、2020年度に必要となる職員費は、どの程度の増加となる見込みですか？
およそ 3% の増となる見込みです。平成29年度決算費。
人事委員会は10月10日、職員の月例給については平均 2.46% の減額を勧告しました。およそ30年ぶりとなる人事給与制度抜本改正などの影響です。例年であれば、勧告後、区長など特別職の給与報酬等の額を検討する審議会がすでに開催されているはずです。だが、勧告が減額となった本年は、突然に開催が延期され、未だ開催されていません。延期を決めたものは誰ですか？
総務部長の判断で延期しました。
権限を持たない総務部長の判断で延期を決めるのは妥当ではありません。今後は審議会の各委員に判断してもらうべきものです。
勧告が出された時の区長会の反応の厳しさや、今後の不確定要素を考慮して延期しました。審議会の開催期日は改めて検討します。
親子を引き離す保育施策に異議あり。和田の町づくり。質問者は田中雄太郎、美杉。育休延長希望で保育園に落選したい親の存在が表面化しました。そうした親の申し込みも含めて、保育需要を見込んできた以上、保育園を過剰に作ったことは明らかです。誤りを認め、方針転換してください。
保育希望を需要として抑え、必要数を整備していきます。
すべての子供が入所可能となれば、育休延長が認められなくなり、育休取得者に加点する利用調整指数見直しとも矛盾します。落選希望の保護者を把握してください。
保育需要に落選狙いの分は含みません。
久我山東原公園の代替地は見つかったのですか？区 長、副区長は地域住民に謝罪に訪れたのですか？
用地確保に向け努めています。必要な情報発信は適宜行います。
区広報での私立幼稚園募集情報が大幅に削減された理由は？
本年は紙面の都合等で掲載しませんでした。来年度は私立幼稚園連合会の意見を伺い調整します。
和田三丁目地域は木造住宅が密集し、共愛道路も多く、市道も多いです。区の取り組み状況は？
当地域の共愛道路の解消推進のため、重点地区に指定し、拡幅整備に取り組んでいます。
私立保育園の運営費が流出。保育士の賃金に回っていない。質問者は松尾由里、杉岩。区内私立認可保育園の財務状況を調査したところ、公費で賄われる運営費の4分の1以上の26億円が園の保育以外に流出していました。また、人件費比率が7割を超える保育園は7円のみで、平均は6割未満とかなり低いです。対策はありますか？
保育所委託費は各事業者において適正な運用が図られているものと認識しています。保育士確保、定着化支援は重要と認識してきました。引き続き支援を図ります。
公費の流出等は保育士賃金に直接響いています。国に対して規制強化を求めていくべきでは？
国へ働きかける考えはありません。
資源回収の委託先労働者は、休憩時間が取れない、休憩所がない、等、違法状態に置かれています。また、時間が足りず、走って作業している実態があります。区は把握していますか？
休憩場所等については確認していませんが、作業員が走って作業していたことは確認しました。
労働環境を整備し、作業手順を適正に見直すよう求めます。
区が見直しをする立場にはありませんが、不適切な状況を確認した際には指導を行っていきます。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。
一般質問動画の検索方法。杉並区議会ホームページから、議会中継、録画中継、本会議録画中継、外部リンクへ進んでください。